俺は横浜シティの匠、ポケモンマスターを目指していたつもりが、裏木戸博士に乗せられていつの間にかポケクモマスターを目指すことになってたんだ。大人って怖いぜ。今はライバルの黒川へのリベンジを狙って相棒のハグリッドと特訓中だ。
はあ、精が出るの匠。
あ、裏木戸博士、よくもうめうめと。
どうやら黒川に負けたようじゃな。無理もない。
何が足らなかったんだろう。裏木戸博士、教えてください。
うん、黒川のババアはもう本地に進化しておった。見事な白っ血の個体、しかもさも長く血の厚みもちょうどいい。簡単に勝ったという噂も聞く。相当厳選したんじゃろうな。君のハグリッドはベガ出ずに済んだだけマシだったのじゃろう。
何を言ってるのか全くわからん。
ではまずフッツシティの本地についての勉強からじゃな。
ポケクモンゲットだぜ。
前回から猫ハエトリという種類のハエトリグモを教えて、なんか無然としてんな。
エオリック言っていい？気になってること。前回の終わりにさ、あなたさ、横浜のこと横浜タウンって言って、普通のことフッツシティって言ったでしょ。俺あれ納得いってないんだよ。
いや、フッツがシティでしょ。
いや、横浜がクチバシティ、シティですよ。
まあいいんですよ、そんなこと
は。淡々のこと言ってんだから。
め
ん
どくせえな、ハマっ子は本当に。はい。で、まあ、あの、ハエトリグモを用いた横浜伝統の雲の喧嘩遊び、はい、本地を取り上げておりますが、うん、今回は匠少年の動向に従って海の向こうの千葉県富津市の雲遊びについて掘り下げていきたいと思います、
はい。
まあ、ポケクモモンスター横浜&富津の校舎の方ですね。
そうだ、
うん、抱き合わせで、あるいは本地&富津。違うですね。
そうだね、う
ん、まあ、富津では主に富津と言います、はい。で、富津ね、今ね工業地帯になってて、すごいんですよ。
うん、
僕ね、前の仕事で毎月プールの水取りに行ったんですね。富津の、富津のジャンボプール、富津市営のジャンボプールってでっけプールがあって、うんうん、でそこの温水プールの方の水の水質検査を結構やってたんですよ、うんうんうんうん。で毎回その高速乗って千葉県柏市から富津まで行くっていうのが毎月あって、
うん、
それがね結構楽しみで、というのもその高速の富津の終点がこう長いカーブ抜けた先に、うん、こう丘と丘の間から開けてる海が見えて、
うん、
でその真ん中にもうもうと煙を放つ工業地帯が見えるんですよ。
お
なんかね FF やったことないんだけど、うん、FF って感じ。
やったことないけど、
FF のティザームービーとか見た時に感じた、あ、すごいなんかこう似つかわしくないセットっていう感動があって、でこの雨の日とかになるとその空気中のね、
うん、
湿度が高いから水蒸気もうもうともっと立つんですよ、
うんうんうん、
でなんかこうラストステージみたいな感じがあってすごい好きだったんですけど、まあそんな風にその富津って今工業地帯になってるんですよ、
うんうん。
でも以前はね海苔の養殖が盛んだった綺麗な海だったんですね。でまあ当然漁師の数も多かったと、
うんうん。
で漁師の家庭の子供はまあ朝が、まあ、親がね早朝から仕事始めて、
いや早いよね、
うん、昼頃にはもう寝ていると、
うん、
なんで子供たちだけで遊ぶことが多かったようですと、
うんうん。
でそんな中で雲合戦ではフンチの方ですね、フッツフンチの方はやられていた、
うんうん。
まあ、だからやっぱり子供の中で伝承されていたものだったようですね、
っていうことになるんだよね、
うん。で大体大正昭和期が盛んだったと、
うん。
で小学生男児の遊びとしても一般的なものであったというふうに言われています、
うんうん。
で千葉県鴨川市の1935年生まれの漁師の男性は、まあ、雲合戦で遊んでいた当時を振り返ってこう言っております、うん。小中学生の頃には金銭をかけて雲合戦を行っていた、たびたび警察とトラブルになった。
あら金かかってる？
ねえかかっちゃってんだね。
本当。
やっぱりちっちゃい勝負事って、うん、まあ、小銭をかけるのにねあれだったんでしょうね昔は。
いやまあいいだろうね。
ねえ
昔はね。流し1個分のぐらいとかね。
ねえそうそうそう、うん。だから今日のあのおやつ、
ま
んじゅうかけっか
とか
みたいなことでね、うん、まあしょっちゅう喧嘩になってて警察呼ぶことになったんでしょうね。
確かにヤングドーナツかけたいよね。
かけたくなっちゃうよね。まあ一方で報告例は少ないものの、うん、大人の漁師の間でも雲合戦はそれなりに親しまれていたんです。まあ、ちっちゃい頃さベイブレードやってた子供がさ、
うん、
あの大人になってもたまにやりたくなるやつ、
あ、まあ今だったらミニ四駆的な
ミニ四駆的なやつよね、うん、多分そんな感じなんだと思うんですよ。
なるほどね、大人もやりたいよな確かに。そ
うで、なんなら子供が採集育成してた雲を漁師が買い取っていたっていう事例が報告されてる。そう、大人の良くないところ出てるんだよね、大人汚い本当に。でまあ、あの監禁にね適さない魚介類しか水揚げされない漁の休みの時期とか、うんうんうん、まあ、天候不良の時に、まあ、よく遊んでいたらしくて大人たちはね、うんうん、ザルとマッチの空き箱を入れた袋を持って山に出かけたと、
うん。
で、まあ、笹やぶ、お茶畑の茂み、うん、茨の中、まあ、そこら中を駆け回って小さな虫を見つけるのに血眼になった。そうですね。まあ、ところで、富津はこう、山一つ隔てて、
うん、
本義とか歓喜とか奮地とか猫ハイトの呼び名が変わるんですよ。
そうなんだ、うん。
で、隣り合う地域での方言の混ざりが実は結構少ない。こういう特定のものの方言を研究されるときに、うん、結構隣り合う地域との関連性に特徴が見出されたりとか、そういうこと多いと思うんですけど、その、富津において一番特徴的なのは、川の向こうに同じ呼び名が伝わってたりすることっていうのがしばしば見られること。
うんうん
うん、要は川って、分かりやすく土地を分断してるから、ね、文化ってここで分かれてることの方が多いんですよ、
うんうんうん、
橋とかあったらねあれなんですけど、全ての川のねほとりに橋があるわけではないですから、
そうね、まあ、隔たれてるっていう環境もあるよね。
なのにもかかわらず川向こうの土地に同じ猫ハエ取りの故障が伝わっていたりもするという特徴があるらしくて、うんうんうん、でこれ前回にも房総半島から海を経て三浦半島に本地遊び自体が伝わってたってことを軽く述べましたけど、どうも雲合戦の文化は何かと水上を経て広まってたことがわかるらしいんですね。やっぱり漁民がね関わってきたりとか、
なるほどなるほど、うん、行った先でちょっとこうなってるよみたいな
ね、あのだから舟運を担当していたね大人たちが伝えたんじゃないかっていうことが言えるわけなんですね。そんな富津では年に1回、
うん、
あの富津八坂神社、
あこれだ、
はい、日本三大雲合戦横綱決定戦が行われる
っていうのがあるんだね、
はい、らしいです。
日本三大
雲合戦
他あと2個ある、
多分カジキの、雲合戦だ、鹿児島の、
あ、はいはいはい、
カジキ町、愛良市カジキ町の雲合戦と、うん、あと、横浜はの本地の方ですね、多分だと思います。
なるほど、
そのうちの一つってことでしょうね。で毎年5月4日に開催されるそうで、
うん、
まあ、地域出身者で幼少期に友人として雲を戦わせていた経験のある人たちが集まって、
うん、
富津奮地愛好会、
うんうん、
1990年に結成されて以来毎年行われていると。だからもうかれこれ24年、
あ今もですか、
はい、やってます。去年もね横綱出ましたから、ね、
あそうなんだ
やってますよ、で、YouTube とか見られるんですよ、この試合の様子が、
試合の様子が、
はい、あの男の子が負けて泣いたりしてますね相当白熱しますね、うん、
いいね、
いいでしょ、
熱が入ってる証拠だね。
そうなんですよ。でここでも猫ハエ取りのオスを持ってトーナメント形式で戦わせる。
お
う
お
う
お
う。で、あのね、保存会以外にもそのいろんな会があって、
うん、
なんかこうすごいヤクザみたいな名前の会とか神明会みたいな感じの
怖い、ね、
会とか、あとなんかなんとかクラブみたいな、いろんなところがあって、そっから代表を選抜する戦いもあるし、
う
ん、
うわ、
しかもその代表の中でも出せる雲の数を限っておいて、
うんうん、
1力2力3力って名前つけてこれらの中からどれだけ勝ったかで出せるか出せないかも競わせるみたいな、かなり熱入っている、
そうだね、
うん、ようならしいです、様子があるらしいです、うんうん。しかもその横浜本地保存会がさ、やってたさ、
うん、
横浜本地相撲春場所ってのがあったじゃないですか。
うん、あったあった。
これがね、5月3日なんですよ。
5月3日
はい。で、はあ、翌日に、あの、日本三大雲合戦横綱決定戦が富津で行われるので、両方に出場する人もいるらしいです。
うわぁ、はしご？
はしご。
2日間で。
ハエトリ雲がかわいそう。
そうだね。そうだね。
あんたはいいかもしれないけどね。
そっくりだ。本当にその通りだ。
でらしいんですけども、うん、まあこの津屋坂神社における横綱決定戦にはまあこういったルールがありますと、
うん、
一般予選に参加するには猫ハエ取り過去フンチですね、
うん、
のオス1匹を用意すること、
うん、
で一般トーナメントは熟練の行事が行いますと、ね、闘志に薄い雲はメスを見せてやる気を出させて土俵入りさせるが、うん、それでも戦う気がなければ不戦敗とする。
なるほど、ね。
で両前足、これはあの富津では差って言うんですけど、
あこれを前足を差と
言うと言います。でこれが欠けている答えは参加が不可能、
あ、
うん、まあ、そもそも戦いにならないんでね、
うん、
でそれ以外残りの6本脚が欠けてる分には出ても OK。
ああそうなんだ、うん、まあ、差が大事なんだ、
ね、差が大事、これがないと
始まんないから、そうか、最初の威嚇の
この
やり合いがあるからね。
で奮地同士が組み合って逃げ出すことによって勝敗が決まると、
うん、
舞台からはみ出ても戦闘意欲があるのが確認できたら続行、逃げたら負けというのね。
なるほどなるほど、
なっております。
その意思が大事なんだ。
そう、意思が大事なんですよ。でもこのあたりのことは富津奮地愛好会オフィシャルホームページの方でですね、
うん、
あのいろんなことを見れますのでよろしければ見てくださいこれまでの横綱とかの名前も載っております。
あそうなんだ、ちょっと名前知りたいな
でね、その子供の部と大人の部があるらしくて、うん、まあ、いずれの優勝者、まあ、横綱と呼ばれる人たち、
うん、
もうホームページに記載があります、
うん、
さっき紹介したね。で大人の部はほぼ全員が男性みたいです、どうも。 でね、その横綱の名前って雲の所有者の名前が載って、雲の名前じゃないんですよ。
あ、所有者の名前。
そう、所有者の名前、うんうんうん、実際には雲に対しても横綱って称号を与えられるんで、うん、トーナメント表には雲と出場者の両名が併記されるらしいです、
ね、あ、はいはいはい、
サトシピカチュウみたいな感じで、
ね、ってことだね、
うん、匠ハグリッドなんですよね。
ですね、
わけです。で、一方で子供の部には男女問わない横綱の名前が見えまして、ああ、女の子もふるって参加しているようですね。で、川名先生というね、先生がいらっしゃるんですけど、この方の調べでは主に男の子の遊びとのことなんですけど、うん、まあやっぱり女の子も今では参加して遊んでいるようで、まあとてもいい雰囲気。
お、すごい、たくましいですね。
ね。で、クモにはね、やっぱりこういうの名前が付けられます。うん、2017年の決勝に参加したクモは、カキのような感じでして、はい、赤岩瀬。
かっこいい。
虎鉄。人生号。
わ
扇風機。戦いの風の鬼。二代目小太郎。
二代目小太郎、
小太郎強かったんでしょうね、一代の初代がね。豆タンク。豆タンク可愛くない？
可愛いね。
可愛いよね、うん。豆タンクって見た目してるもんね。
確かにな、ね、豆っぽくて。
多脚戦士。あの、うん、立ちコマに似てるんだよ。知ってる？攻殻機動隊っていうさ、うん、アニメとか漫画に出てくる、うん、よく喋るね、水色のね、雲みたいなロボットがいるんですよ。立ちコマって。
これ。
これ。かわいいっしょ。
もう可愛い。
豆タンクって感じで、うん、立ちコマの方が。
チルタリスみたい。
あ、またちょっとやめる。例え話を例え話。うん、で、まあこういう横綱のね、名前、うん、まあ名前が付された、うん、フンチたちがですね、まあ決まった企画はないんだけど、だいたい畳とか木の板、小さなテーブルとかの壁がない平たい板にも土俵で持って戦うというのが、うんうんうん、横綱フンチ決定戦
なんですね。まあ、逃げるって選択肢があるんだもんね。
そういうことです、うん、さっきもね、あの裏木戸博士がわけわからないこと言ってたんですけど、外見的特徴に沿ってクモたちに呼称がついてるんですよ。昭和50年代生まれの力士たちはクモの腹部、ケツと呼称される部分ですね、うんうん、の色合いなどをもとに、まあ、次のように分類しております、うん、まずアジロッケツ、
うん、
これはあの匠くんのハグリッドのやつですね、
うん、俺のがハグリッドがアジロケツ、
アジロケツらしいですよ、うん、主にね、あのお尻で腹部がね黄色だと、で黒い木の字に似た斑紋を持つ、まだらの模様を持つものをこう呼ぶらしいです、まあ、要はアジロ模様の尻というやつですね、うんうんうん、で一応説明しておくと、アジロ模様っていうのは木や竹、草などの、まあ、植物を薄く細く加工したものを材料として縦横交互に編んだものの総称になります、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、すげえ、これアジロッケツっぽいな。
あ、それアジロッケツっぽいね、
うんうん、すげえっぽいわ。なるほどなるほど、
ちょっとアジロッケツですね、
うん、本当に木みたいな黒い線が入ってるわ、
うん、でこの斑紋がないものを横浜では金ケツ、金色の尻と呼んで、あの金ケツの方が強いとされたらしい。
あ、そうなんだ、金ケツの方が強いんだ、うん、
でちなみにアジロッケツはあの特に弱いとされてるらしくて、
そうなの、
なんぼ大きい個体でも逃がすっていうのが一般的らしいです。
マジか。
そう。
頑張っていこうかな。
で、他に白っけつ。これはね、単に白いお尻をしているやつ。これが一番強いらしい。
一番強いんだ。金血より強い
かも。こいつがいいらしいですね。それから赤っけつ、赤色、
うん。
これはね、白っけつより弱いのであまり好まれないらしいです。赤い方が強そうなんだけどね。
ね。
これ今のとか赤っけつかな。
これ、ああ、これ赤っけつか、
ね。赤っけつっぽいよね。
なるほどな。かっこいいけどな。
うん、ね。それからね、今のは身体的特徴なんですけど、今度はどこに住んでるかでも結構あるらしくて、うん、はい、バラグモとかバラゲツ、バラボンとか言われるものがいる、
うん、
これはね、バラの木に住んでるやつ、こいつは強いとされていたらしいです。
じゃあバラグモの白っけつがもう最強、
一番強い、一番強い
すげえ。
もう一個ササボンもいるから、
ササボン、
ササボンは笹にいるやつ。
ど
ういう言われなのか分かんないけど強いらしいですね。そう。で、フンチ同士の戦い、フンチ同士の戦いなんですが、うん、たまに違うやつ連れてくるやついるんですよ。
あー、それちょっと種類違うんじゃないの？
そう。で、特に中でもマミジロハエトリのオスのことをカンタフンチとかカンタって呼ぶんですけど、
う
ん、これはすごい嫌がられたらしいんですね。
これはなんか似てるのか、ちょっと見た目は。
見た目もまあ似てるんでしょうね。ハエトリグモの一種なんで、ちょっと見てみましょうか。
マミジロハエトリ。いやー、確かに。まあちょっと模様が違うのか。
模様の結構だいぶ変わってくるよね。
うん、黒っぽいもんね、うん、こっちの方がね。
黒っぽいですね、全体的にね。うんうんうん、で、あんまりフンチでは見ない色とか、うん、頭のサイズしてる。
違うね。 でね、こいつ違うわ。
こいつね、蜘蛛に対して効く毒を持っている。
あらー、あ、これダメだ。
そう。
これレギュレーション違反です。
これレギュレーション違反なんですよ。だから、わんぱくなやつの中には、うん、この、本地に対して、このカンタをぶつけてくるやつがいたらしくって。
あ、よくないですね。
子供たちの中で、カンタは毒蜘蛛で本地をダメにしちゃうと信じられてるのらしいんですよね。
う
ん、
あ、ダメだ。これダメだ。
で、ヒンチのフンチが足をヨロヨロさせてもがいている状態。
何でしたか？
ヒンチのフンチ。
ヒンチのフンチか。はいはいはい。
死にかけの、フンチね、うんうんうん、が足をヨロヨロさせてもがいてる状態を指す言葉にガンタっていうのがあるんですよ、うん、
ガンタ、
うん、特にこいつのこういう状態にだけ、うん、だけを指す言葉としてガンタがあるんだけど、
う
ん、
今ガンタだっていう、
そうガンタになってる、
ガンタになって
る、これカンタと音が近いですよね。
いや、ほん
とだから多分そのカンタによって指されてヨロヨロになってるやつを指してガンタと呼んだんじゃないかみたいなことは言われている。
カンタによるガンタ状態、
そうなんですよ、うん。で、本書いてた、元人間の文化史、蜘蛛を書いてた、うん、斎藤さんは実際にカンタをけしかけられて、
うん、
カンタに噛まれて瀕死になった本地を見たことがあるらしいですね。そう。まあ、だから結構嫌われてたやつらしいです。
それよくないよね。
ね。で、このカンタを同じハエトリグモの仲間でも、まあ、要は本地の遊びから遠ざけようとするっていうのは、うん、違いを認識できてるからですよね。
うん、うん、そうだね。
これお前それ簡単本地じゃんって、
うんうんうん、
本地じゃないだろうって言って排除できるってことは知ってるからってことなんですよ、うん、だから教養として学習するんじゃなくて遊びの延長で必要があって学ぶっていう場が当時の子供たちには
いやこれ一番いいこの生物の学習じゃないですか。
そうだよね。そう俺も思います。自然科学を学ぶというか身につけるというかにこう近づいていく、う
ん、
だから一番いい形だと思うんですよね。
いい俺たちだったらそうだな、それをなんか動物の森が担ったような感じもあるけど、
ああ確かにね、うん、そんな感じする。ちょっとあれ解像度荒
いけど
ね、
荒いけど、でもそれのより細かい版で、うんうん、しかもリアルで見れるっていうね、うん、いい遊びだよね。
動物の森そうだよね。なんかその図鑑にバッて並べられるんじゃなくて自分で釣ってみたらなんか見たことないシルエットの魚が釣れて、
そうそうそう、多分そのなんか魚とか、うん、虫とかの分類よりも一歩、うん、もう一段細かい分類を初めて認識するのは動物の森の役割な感じはしてて、
うん、そういう役割果たしてるのかもね動物の森は、うんうん、そんな感じはするわ。確かに
これはそれリアルでね、さらに細かい蜘蛛の種類とかやってる、
ね、
すごいよね。
現実でやってますからね、うん。まあ、アジロッケツはなんだとか言われる一方で、うん、その採集される現場、だから実際にその虫を取る段階、糞、
う、
虫、
ん、
を取る段階ではそのお尻の色とか関係なかったらしいです。
うんうんうん。
全身、差の長さとか、うん、ケツの細さとかの方がよっぽど重要だったらしくて、
うん、
でこれ面白いのが育成とか採集する捕まえる段階では、
うん、
携帯に着目する、要は腕の長さとか、
うんうんうん、
お尻の細さとかそういうところに目を向けられる、要は現実的な目線を向けられる一方で、
うん、
大会においてはアジロッケツとか赤っケツなどっていう呼称がよく用いられるようになるらしいですね。
へ
ー。その実際に実力と関係あると信じてるかどうかは別で、うん、本当はジンクス程度に捉えられてるってことなんだけど、
うんうんうんうん、
だからみんな熱くなっちゃうんですよ大会の時は。やっぱアジロッケツだからダメだなみたいな。
そうだよね、うん、そこでそのなんか自分のこだわったポイントのおかげで勝ったと
そういうことしたいもんね。そういうことしたいもんね、うん、でしかも端から見てたらその赤っケツをさアジロッケツが倒したらさ、うん、それは実は差の長さの方が重要だったにもかかわらず、
ね、うんうん、
その目の前で繰り広げられているドラマとしては、うん、あの弱小のアジロッケツが赤っケツを倒したぞっていうようなストーリーだから、うん、
勝手なね。
そうそうい
いよね。
そう、うん、でそんな風に熱くなってる感じらしいですね、うんうんうん、なんか楽しそうだなと思いました。
楽しそう。
でこういうなんかこう方言とか呼び名、
うん、
故障については、まあ、他にも成長段階について詳しく分けられているらしくて、
なるほど、ありそう。それは
前回も触れました亜生体、
うん、
まだ大人になるユースの段階をババって呼ぶらしいです、
うん、そっちがババなんだ。
ババらしいです。
あ
でババはあの成長するとマークになるらしいです。
かっこいい。ババからマークかっこいい。
面白い。
急にシュッとした外国人出てきた。マーク、
はい、
ババだったのに。
そう脱皮直前の状態をマークって言います。で脱皮直後、脱皮した直後、うん、水とかビルとか言います。
水
今度ビルになりました
。そうなんだ。ヘイビルだ。
ヘイビル、ヘイマーク、ヘイビル。でそっから綺麗にその脱皮が終わって、
うん、
体が乾いてくると、うん、フンチと呼ばれる生態になると。
いやマークの方がかっこいいって。フンチになっちゃったよ最終的に。
なっちゃったね、
うん、
なっちゃったんだけど。
なっちゃったよ。
マークビルを通ってフンチになる。
フンチなんだね行き先は。
で、あのメスの生態、これはねオスの生態に限った話で、メスの生態は、うん、大人になってもババ、 というブラシ。
ずっとババなの？
そういうこと。これなんか前後関係が逆らしくって、うん、オスのババの状態と生体のメスの見た目がよく似ているから、そもそもメス生体がババと呼ばれていて、
うん、
後にオスよく似た状態であるオスの亜生体のこともババと呼ぶことになったんじゃないかっていう風なのが斉藤先生の見立て。
なるほど。まあ確かに順番というかね、ババっていう名前を考えるとそっちの方がしっくりくるような感じ
は、おばあさんっていうんだったらメスの方に当てはめるのは分かるよね。でね、これよりももっと細かい分類も報告されているらしくて、卵から老体まで。そうそうそう、ゆりかごから墓場までみたいな感じですけど、
すごいね、
うん、そういうところから、ま、でもねこれ詳細に拾えてないらしいんですけど、うん、その実際どういう風に呼ばれたかっていうのは、まあでもこういう事実があったらしいぞってことから、野に生まれ落ちる以前からクモを育ててあげる、
うん、
で糞地として扱うっていうような習慣があった形跡が、要は一から育ててやる、ポケモン以上のね、ポケモンでも卵あるか。
そうだから野生さんじゃなくて、
そうだね、
そう、あ、育て預け屋で卵産ませてそっから卵返して
戦わせるみたいなってこともやってたんじゃないか、もともとはみたいなことをもう、まあ、読み取れるんですけど、まあいい事例が集まってないようで、確たることは言えないらしいです、うんうん、これはあれですね、こう後の研究者に託すみたいなジャンルになるんですね。で、まあ育成について主にハエなどの、まあ、猫ハエ取りより小さな生き物を与えることが多いらしいですよね、
うんうんうん、
でまあ飼い主によってこれは秘伝だったらしいです。
うちはこれを与えてるって、
う
ん、
そうそう、
いや、それは言
わないけどね、うん、うちのハエ取りは強いのは実はあれをあげてるからなんですよみたいな、
いろいろありそうだね、それはね、う
ん、で参考にした論文の調査者の小林翔太さんは、筆者は今回に至るまでの調査では事例を収集することができなかったって言ってて、
うん、
相当口が固かった
みたいな皆さんね、聞いては見たものの、
うん、きっとそうなんだと思います。
門外不出なんだね、
うん、中には栄養ドリンクとか焼酎を与えてるような人も
い
たらしいです
ね。いや、ありそうじゃない、ちょっとその人間にもちょっと勢力がつくと言われてるようなものとか、
競争効果があるみたいなやつとかね、やってそうだと思うんだよ、やってそうですよね。でさっき試合中にはアジロッケスとかっていうね、呼び名が多く発せられる、まあ、語彙が使われるっていうような話しましたけど、うん、特別な語彙も結構あります、
うん、
例えば勝負のことをカンマと言ったり、
カンマ、
カンマ、
ほう
ね、ピリオドを打つってね、こういろんな物語の結末のことを言いますけど、ああります、ね、うん、その途中にあるカンマでもって勝負を表してるらしいですね
なるほど、
絶対関係ないですけどね適当に言いました、
うん、
であと参加者同士と雲同士の位置関係が同じである状態、
ああ、じゃあ、まあ、雲がこう入れ替わってないっていうことかな。
そうそう、目の前にいるのが、うん、自分の雲、糞地だっていう場合を鳴りっていうらしいです。
その状態に名前つけ
る
ね、
てるらしい、うん、いや今鳴りになってるね、
鳴りで見合ってる
とかね。そうそうそうそう、うん、でこれを逆転するのを逆という、うん、
そのままだね
そこは普通なんだ ね、 で雲が体勢を低くして防御の姿勢を取り始めることを伏すと言います。
うん、
まあ、伏せるだよ ね、
伏せるね、確かに。
で組み合っている雲、ガシッと組み合ってる雲が腹部を振ることが結構あるんですよ、うん、この腹部を振る動作のことをペコるって言います。
ペコる
ペコるって言います。で、フッツの一部地域では、これを美を入れるって呼んで、
美を入れる、
構成、いや攻撃に転じる際の動作であるっていう風に認識されています、
ね。
ペコり始めた、いや美を入れ始めたぞ、そろそろ来るぞみたいな、ね、
いや美を入れ始めたはなんかすごく締まって、その、うん、ペコり始めたはもうなんか
ダメそうだよ ね、 ね、
負けてないから、
うん、でそんな負けた雲が飛んで逃げることを飛ぶと言います。
飛ぶっていう、あ、そうなんだ。
で、まあいろんなね試合があるわけなんですけど、うん、特に雲が怪我をしてしまうような勝負、
あ、
結構 ね、
ね、
足もげたりとか、うん、お腹破られちゃったりするんですけど、うん、こういうのを食いがんまと言います。
食いがんま、
うん、でそんな、そう、怪我をしてしまう勝負の最中、組み合ってるうちに怪我をして、うん、雲側の体液が出てしまうことをベガ出るという。
ベガ出る、
うん、
そっか、じゃあ美容入れた結果ベガ出るんだ。
そういうこと大変ですよね。
大変ですね
すごい業界用になっちゃったん
ですね。すごい大変ですね。
で、まあ、そうもならず、拮抗して、長い長い試合になることを長ガンマという。
長ガンマ。ガンマって言葉がね。
そう、ガンマがね、
あ、そうか、
試合ですから。
ガンマのこと。
はいはい。
そう
なってるわけですね。連絡ってやつですね。
うんうんうん、
まあ、試合中はこういった声が飛び交って、まあ、本地同士の熱い戦いを老若男女問わず楽しんでいるっていうのが、フッツ。そうですね。
熱いことがよくわかりました ね、
ね。横浜シティでの敗北を糧に、裏木戸博士のもとで特訓した匠とハグリッド。立派に馬場から本地へと育ったアジロッケツのハグリッドと共に、匠はフッツシティに到着。予選を勝ち抜き、決勝まで進むことができた。すごいぞ。さて、本日のフッツシティ横綱決定戦最後のバトルとなります。よう、匠、 また会ったな。
あ、黒川、今度こそ勝ってやる。行け、ハグリッド、君に決めた。
なんだ、まだあのアジロッケツを使ってるのか。負け犬なんか敵じゃないぜ。行け、リチョ
ウ。アジロッケツだろうが赤ッケツだろうが関係ない。俺のハグリッドは相棒なんだ。
カンマ、はじめ。ふん、そんな短い差じゃこっちに攻撃が届かないぜ。行け、リチョウ。あっと、黒川の理長が長い差を振りかざし、巧みなハグリッドを力強く牽制しております。ハグリッドやや不利か。そのまま引っかいてベオを出させてやれ。くらえ。
くっ、ハグリッド避けろ。
なんと、巧みなハグリッド理長の攻撃を華麗に避けました。なりと逆が目まぐるしく入れ替わる激しい攻防が繰り広げられています。相当な体力を使うはずなので長ガンマにはならないことでしょう。一瞬も目を離せません。しぶといな。だけどいつまでも逃げられるわけじゃないぞ。徹底的に倒せ、リチョ。圧倒的な猛攻です。思わず巧みなハグリッド伏さずにはいられません。これは食いガンマになってしまうか。諦めるんだな。負けを認めれば差を一本取るだけで済ませてあげるよ。
くそ、いや諦めない。まだハグリッドが諦めてない。
何？おー、ご覧ください、なんとハグリッドがペコっております。これはもしや。
よし、ビが入った。行け、とどめでハグリッド噛みつけ。
いきなり光線に転じたぞ。バカな。決着、決着です。黒川の衣装が飛びました。よって今回の横綱は横浜シティの匠です。
やったな、ハグリッド。俺たちは最後の相棒だぜ。
こうして匠はハグリッドと一緒にフッツシティの横綱のバッジを手にすることができた。しかしこれは彼のポケクモマスターへの長い道のりの始まりに過ぎない。彼のポケクモとの冒険は続く。
ポケクモゲットだぜ。
あの茶番はここまでになります。お付き合いいただきありがとうございました。実際のフッツの横綱決定戦はですね、うん、景品は遊園地、それからプロレス観戦のチケットと180キロの米だそうです。180キロそうだそうです。
それはすごいね。
以前はね、実際に米だから3票で渡されてたらしい。うわー、3票
か。すごいね。
ね、困りますよね、普通に、ね、
困るけど、なんかすごい、本当景品だね。
ね、景品だよね。うん、まあで、今までこの雲合戦のことを2回にわたっていろいろ見てきたわけなんですが、うん、まあ、ここから受け継がれやすい文化の特徴というか、うんうん、まあ、文化が生き残るために不可欠なポイントみたいなのが見えてくるなって僕は思ったんですよ。
うん、
まず一つは娯楽性が強いこと、
うんうんうん、
当事者たちがその文化を残さなきゃとか、
うん、
故郷を守らなきゃっていうような使命感以外に原動力があって活動を続けられる、う
ん、その思いじゃねえ、なかなか。その人たちは続くかもしれないけど、ね、広がらないしね、
周りがついてこないですよね、うん、それがすごい大変なんだな、うん、娯楽性が強いって大事なんだなってまず思いました、
うん、
それから時代を巻き込みやすい、次の代を巻き込みやすいってのも大事だなと、
うんうんうん、
そもそもさ、子供の遊びが糞地だったんだよね、
うん、
それが子供時代に下に住むことで継承してくれる道場を培いやすいと、
うん、
この子供も対象にしている遊び、うん、文化っていうのは、だからまたフンチやろうぜって言って集まることができる、
うんうん、
まあ、時代を巻き込みやすい構造をとってる文化っていうのは残っていきやすいんだなっていうのは、うん、まあ、思われたわけなんですよ、ね、一方で雲合戦のような文化って、まあ、動物とか生物愛護の文脈では、うんうん、結構頭ごなしに否定されやすい
んですよね。いや、なんかそれは、ちょっと前回聞いた時からね、そういう声もあるんじゃないかな、ね、っていうのはなんとなく、
うん。で、避けられない話題だなと思うんです。
うん。うん、
で、雲合戦は、まずこれ、弁解しておきますと、うん、基本的にこの大会後には逃がされるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。だから、匠もね、ハグリッドとはお別れなんですよ。
あら、残念、ね。
そう。で、試合に負けた直後にその場で雲を逃がす人も結構多くって、
うん、
まあ、要は、まあ、負けが込んじゃってる、ここは。勝てないっていうのもあるんですけどね。
そういうね、
うん、うん、でその一方ででも殺したりはしないし、うん、あの基本的に逃がしてあげるまで含めてフンチ遊びだっていう風になってるらしいです。だから愛護の面では問題の少ない方だと思うんですよ、
うん、
実際にその富津の八坂神社境内にはでっかい猫生えてるのがたくさん見つかるらしいですね。
それはそれでどうなるいいのか。
で採集した場所に返す人も少なくないらしくって、
うん、
参加者の中には毎年大会まで選抜した個体を同じ場所に逃がしに行くことで、
うん、
そいつらが幸運で強い雲が住むようになるのではという実験を行っている人もいるそうです。
あ、なるほどね。まあ他の場所よりは採集地の方がまあなんか良さそうな感じあるけどね。
で、この生き物を関わらせる種族って、まあ、結構いろんな意見がある。
うん。うん、
特にその、カエルをね、煮えにする神事みたいなのがね、
うん、
ちょっと前からその、批判を浴びてやらなくなっちゃったとかもあったりしたんですが、うんうんうんうん、あの菅豊先生っていう先生が牛の角突き行事、うん、牛同士と戦わせる行事があるんですけど、おうおうおう、これについて動物愛護との葛藤の観点から論じているらしいです、うん、でこれは僕まだ読めてないんですけど、あの現代民族学会っていうのに一応聴講させてもらった時にその話してらして、うん、で菅豊先生は自分で牛を持ってるんですって、
うん、
その行事に参加する牛を、だからその当事者として見つめた時にその牛がどう映るかっていうところまで、要は自己内戦を含めて民族学の分野で論じているらしいですね。でまあね、こういうのを一回勉強した上で本当はこうこれだっていう意見を僕は述べたいんですが、まあでも前提として僕はこういう本地遊びとかっていうのは残っていってほしいなとは思っているんですね。例えば野本寛一先生って先生がいるんですけど、この先生の提案した生態民族学って概念があるんですよ。
うんうん、
これはあの人と他の生物との関係性の中に人の生活を顧みるもの、
うん、
で、あの要は鹿がこういう行動をするから人はそれに連動してこういう行動をするようになって、
うん、
日本人は生活習慣の中にこういった価値観が組み込まれてるみたいな、
うんうん、
だから人間だけの目線から一つなんか言えることってそんなにないよね。他の生き物との連関の中で僕たちは生活しているんだから、それもひっくるめて民族学っていう学問は視座を持たなきゃいけないよねっていうのが生態民族学なんですけど、うんうんうん、その視点で言うと蜘蛛合戦という文化が育んでいる蜘蛛と人との関わり方、いやきっと多分動物愛護の視点だけで割って切り捨てることはできない諸層が内包されているんじゃないかなって私は思うんですよ、
ね、なるほど。
で富津では今ね猫ハエトリの数が減ってるらしいです、
うん、
でこれは乱獲されてるからじゃなくて灌木が減ってるかららしいんですね。
灌木、
灌木ってね背の低いキノコというんです。
ほうほうほうほう。
で灌木ってそう背の低い木ってね程よく人の手が入った森林に発達するものなんですよね。
うーん、
なんでかっていうとでっかい木が生えてる場所って
光が入んない
か入ってこないから、うんうんうん、だから低い段階までしか成長しない灌木って、うん、そもそも入ることができないんですよ。
なるほど。
それに応じるように富津では人の手が入りすぎず入らなさすぎずな場所で、うん、いいクモが捕まえられるっていう言説があるんですよ。
うん、
言ったらこれ里山ってやつですね。
なるほど。人は住んでいるけれども、うん、まあ山もある程度残っていて
山の要素もある。そうそう、うん、人が手を入れた山が、
うん、
あの言ったらクモハエトリ、ハエトリグモかな。クモハエトリわけわかんない。猫ハエトリ、
ね。猫ハエトリ
が住みやすい環境だったってことなんです。うん、で今の富津の森林の里山利用的側面が今結構薄れていたりする、うん、昔はその巻き取るために使ったりとか山で芝刈りっていうようなやつですよ ね、
うん、まあ、そうだね、
そういうのがもう薄れているとか、
うん、
管理の行き届いていない森林が増えていることが、まあ、実はハエトリグモ減少という問題の根幹にあると、
うん、
現代の人々が守りたいと思うような環境生態系は人の介入ありきの自然であることがほとんどなんですね。
うんうん、
でその保全の原動力としてはこと富津の蜘蛛合戦って大いに手伝うことなんじゃないかなって思うんですよ。あれが猫ハエ取りでいつまでも本地遊びがしたいから里山利用を促進したい、里山利用を促進することで環境の保全がなされる、
うんうんうんうん、
ハエ取りの数が増える、元あった我々の守りたいと思っている自然に戻っていくっていうような連関があるわけじゃないですか。
なるほど。
だからまあ簡単にこういう文化に対して非難を浴びせるようなことはしないでほしいなって僕は思うわけなんですよ。
確かに、うん、なんかもちろんこれを批判する立場の意見があることももちろん僕も今考えてて分かったけど、確かにそのこうあってほしいっていう思いの人がいることとか、うん、そういうことも考えると、まあ、一概にどっちかっていうのは
言えないし、
そ
のこうあってほしい、これが自分 その望んだ自然の姿、
うん、
自然のを大事にしようって言ってる人の言う自然っていうのがどういった姿なのかって振り返ってみると、うん、やっぱ人の手が入ってたし、
うん、
人の手が入らなくてそれがどうかなっちゃってるケースがあるの、
うんうん、
だから人の手を入るようにする一番の原動力何かなって立ち返ってみると、富津の場合は本地っていう原動力があった方が、
うん、
本地合戦っていう原動力があった方が確実に人がついてくるものにな
る
わけだから、うん、まあ切り捨てちゃうのはもったいないよな、うん、というふうに思うわけです。
なるほどね。
まあ、もちろんそうじゃない例もあるのだろうけど、うんうん、とりあえずあの冷静になってくださいということを言いたい、
ね、そういった議論の時にはね、
そういうことです、うん。まあ、ここのところ注目を浴びているあのマルチスピーシーズ人類学というのがあるんですけど、これはね、あの他の生物種を単なる象徴、資源、人間の暮らしの背景と見ることを超えて、
うん、
種間種の間および複数の種の間で構成される経験世界や存在様式、
うん、
他の生物種の生物文化的条件に対して分厚い記述を目指すものらしいんですけど、
うん、
まあ、言ったらかなり生態民族学とやってることが近い、
ね、うんうんうんうん、
特にそこにこう力を入れている、その連関関係性に力を入れていて、さらにこう多分人類っていう俯瞰したもっと広い視点で見た、
うん、
あの立場がマルチスピーシーズ人類学だと思うんですけど、うんうん、そういった視座からも今後は雲合戦にあの評価ができるんじゃないかなっていうふうには思っています。
なるほど、
はい。物と人間の文化史雲を書いた斉藤慎一郎先生は雲好きが高じまして、
はい、
あの独自に雲合戦文化と土雲文化という概念を提唱してるんですね、
う
ん、これは人の雲への嫌悪感は文化的な背景、まあ、文化的な環境要因が大いに作用しているっていうのを前提として、
うん、
要はその根っから嫌いなわけないじゃん嫌いにされてるんだよっていう風なのを前提として、
はいはいはい、
雲に対して親しみを持つか否かという二元的な分別で見た文化の違いを表したのが、
うん、
雲合戦文化と土雲文化っていうあの斉藤先生の考え方なんですよね、
うんうんうん、
で国のスケールで考えると現在の日本って割と後者、要は土雲文化の国になっちゃってると思うんですよ、
うんうんうん、
土雲って何かってご存知ですか？
いや土蜘蛛はよく分かってない、
うん、土蜘蛛って平安時代に現れたとされる化け物なんですよ、
うん、あ、化け物の名前、
はい、源頼光って呼ばれるのが、うん、あの弟子っていうか、まあ、四天王、源頼光四天王、
うん、
頼光四天王と呼ばれる、その中にはね坂田の金時がいるんですけど、金太郎ですね、
うん、
その3人4人か5人か、うん、5人でもって退治したっていう伝説がある。
なるほど、それが土蜘蛛か。
ジョロウグモみたいな見た目で、
うん、
あの顔がなんかこう猿とも虎とも取れない顔してるような化け物なんですけど、
うんうん
うん、こいつを土蜘蛛と言ったりします、
はい、
でこれはでも古代にそう呼ばれるようになったもんで、もともとはもっと前から土蜘蛛って言葉がありまして、
うん、
その時は別のものを指してました。
うん、
鬼気神話って呼ばれる古事記、日本書紀において語られる神話、
うん、
それから不動記においては土蜘蛛って言葉があります。これ俗に言う末路あぬ民ってやつらですね。
ほう、
当時日本統一を目論んでいた大和朝廷に対して反抗していた地方豪族とか、
うん、
その下についていた臣民を総称して土蜘蛛とか八つかはぎって呼んで平定の対象として攻撃してたことが、うん、あのそこから読み取れるらしいです。
まあなるほどなるほど、まあ、敵だっていう意味合い、ね、
そういうことです。だから土蜘蛛と呼ばれる人たちイコール異形の敵だった、
うん
う
ん、
全く違う文化を持った敵だったっていうような認識がされていたっていうことですね、うんうん、まあ、そう呼ばれていたってことですね。でやがてこういった土蜘蛛って呼ばれる人たちは追いやられていって、まあ、言葉としても後世に正しく意味にを伴って残ることはなかったんですよ、
うん、
要は朝廷に従わなかった人たちのことを言うらしいよっていうのは後に伝わっていかなかったんですね、
うんうんうん、
なぜなら平定されてどっか行っちゃったから。
そうだね、
うん、まあ、主に東北地方に行ったんですけど、結果その土蜘蛛っていうのは平安期に異形の怪物、
うん、
このあなたが見ているような、
うん、
ジョログモのような見た目で、猫科の文字みたいな頭がついた化け物として平安時代に絵巻物に描かれるようになって、うん、それで今やはり権力側の英雄らに追悼される立場として登場するようになると、
うんうんうん、
でこれがこれを元ネタにした能とか浄瑠璃歌舞伎が江戸時代に爆流行りして、
はいはいはいはい、
このイメージが人口に解釈するようになってるんですよ。
なるほどなるほど、うん、雲イコール倒す対象、
そう土雲イコール、うん、あのなんかこう化け物で倒す対象で意味嫌われるものっていう流れになったわけなんですよね。でこれがまああのいわゆる日本の伝統文化を作った時代と呼ばれる江戸時代に解釈したもんですから、
うん、
日本人はもう根っからの雲嫌いのように見えてしまうわけなんですよ、ね、雲に対してはそういう悪いイメージを持っている人の方が、
うん、まあ、多いんじゃないかな。
嫌だなって思うイメージの方が多いと思うんですけど、うん、だからね、実際はね雲合戦っていう文化が存在していることとか、
うん、
これから見る俗信を見てみると、
うん、
実はそれだけじゃないんじゃないかなってことが分かってくるんですね。
それだけじゃない、
うんうん、いつもお世話になっている鈴木東蔵先生の日本俗信辞典、動物編をあのめくってみますと、
はい、
雲についての俗信が結構あります、
うん、
特にあの雲の出現に関わる出てくる雲が出てくることに関しての俗信が結構ありまして、
うんうん、
で中でもじゃあ土蜘蛛文化っぽいものから紹介しましょうか、うん、でこれはねだいたい夜蜘蛛って呼ばれるやつが多いです、
はあはあ、
夜に出てくる蜘蛛について、それが良くない兆しだというふ
う
に言う話が多いですね、う
ん、あるある。逆に朝蜘蛛はみたいなね
みたいな話がありますね。朝蜘蛛の話も後でしますね、うん、 ヨルクモについては特に親に似ていても殺せという場合もありますね。
お
う、うん、で絶対殺せよみたいな。
絶対だね。
でこれはあの民話の食わず女房っていうお話があるんですけど、うん、まあそれと連動していたりもする。その食わず女房で雲が出てきて、その雲が物語の主人公に対して悪いことをする、うん、まあ、取って食うようなことをするんですよ。でそこから辛くも逃げついた先で、その勝負が生えている、
うん、
ところに逃げ込んだり、ヨモギが生えてるところに逃げ込んだりしたら、それ以上追ってこなかった、
うん、
だから5月5日にはあの勝負とかヨモギをあの軒下に飾りなさいよとか、勝負に入りなさいよみたいな言われになってくる。
なるほどね、
うん、だから年中行事と連関するような民話なんですけど、うん、ここでは雲が登場するんですね、
うんうん、
ただとかく夜の雲については警戒していたらしいと。
ダメなんだ
ね、のが分かっていますと。で奈良の吉野郡ではもう徹底的で、どこまで追いかけても殺さねばならぬっていう夜雲を、ね、
過激
ね、言ってたらしいです、うん、でさっき浅雲の話が出ましたけど、浅雲もダメだっていう地域もあるんですよ。
あ、
浅雲協調系っていうふうに僕名付けてるんですけど、
協調系、
はい、朝に雲が下がってくると火事になると京都では言うらしい。京都の一部地域ではね。でそれからあの借金取りとか泥棒の来訪を予見するような見方もあったりするらしいです、うんうんうん、まあでも大体一部地域でこういうのは夜雲にも言われたりしますと。
うん、やっぱ夜はどこでもダメで。
そうなんですよ、うん、
朝もダメなところもある。
あると、まあ、高知の一部地域では朝雲、夕雲は親に似ていても殺せ。
あ、また言ってる。
昼雲だけが許される。
あ、なるほどね。昼だけが OK。
そうで、神奈川県平塚市ではかつて10時前の雲は殺せって伝えてたらしいです。
10時前、
うん、
どっちの10時だろう。
あ、朝じゃない。
朝か、
うん、朝雲のところに乗ってたから。
あ、そかそか。
昼10時前の雲は殺せと。10時を境に殺さないらしいですね。
なるほど ね、 ね、
面白いですね。
朝マック的な
でしょうね。提供されないんでしょうね、うん、普通のマックのメニューはね。でこのイメージが強いんですけど、こういうね夜雲の協調系とか、うん、朝雲でも悪いことになるとかっていうイメージも強いんだけど、雲合戦文化、要は雲に親しみを持ったりとか雲に対して良いものを見ているっていう属性も結構あるんですよね。
うんうんうん、雲合戦なんか、うん、それはポジティブイメージがないとできない、
ね、できないよね。大好きじゃん、雲のことね。で、まあ、虫の知らせ来客系と呼ばれるもの、
うんうん、
まあ、で呼ばれて俺が呼んでんだけど、あの客が来る、雲が来る、下がってくると客が来るよ、うんうん、っていうのの知らせだよっていうような言われとか、でそういうの手のやつで変わり種として、あの千葉県上総地方ではお客が土産を持ってこないでやってくる。いいじゃねえか。で広島ではその出てきた雲が広間へ下れば物乞いがやってきて、
うん、
座敷に上がれば客人が来るみたいな。雲の行き先によって違うタイプの人が来るよこれからっていうのを知らせてくれるみたいなことあるみたいですね。でこういうのは浅雲の事例が結構多かったりします、うんうんうん。で浅雲吉兆系、要は浅雲が降りてきた時良い兆しになってるよっていうような話も結構あります、う
ん、はいはい。
で朝に雲が下がってくるといいことがあるのタイプのやつには、その浅雲は親に似ているので吉、うん、ならで言ってるらしいです。
似てんのかな、
どの点がみたいな。どこが似てるんだろう。
似ていてもとか、ね、似ているからとか、
朝降りてくる親がみたいな。よくわかんないですよね、うん、でもこういう風に言うような地域もあるみたいで、
うんうん、
まあ、単に縁起がいいとする場合も結構多いと。
だからそれこそその雲に対してどんなイメージを持っているかで、うん、その現れた雲に対してこれをいい
肯定するか否定するか、
ね、うん、悪い知らせとするか
分かれるわけですから、ね、だから意外と混交としてるっぽいですよね、うんうん、で実は夜雲については基本的に意味嫌う話が多い一方で、うん、まあ、そういう話もしましたよね最初ね、うんうん、で縁起がいいので夜雲は懐に入れておけとかいう場合とか、新潟では夜雲よく来た、おととい来いと言って一度歓迎した後に追い出す手順をしたり、そういうのを敷きたいとするような地域も見られて、まあ、うまく占いの結果をいい方向に転化させようとする様子が結構見られたりもすると、
うんうんうん、
でまあ、雲の出現は全時間帯についてまあ言われがありますよね、うん、今見た感じだと殺すか逃がすか、まあ、大体監禁されるか袋に入られて収められるかとかいう、まあ、雲からしたらたまったもんじゃないぞ、
ね、
結構多いんですよ、
う
ん、安寧の地はあの夜出ても逃がしてもらえる新潟だけですよ。
さ
っき
のね、
一昨日来いって言って返してもらうだけですね、うん。でもしかしたらその人間と同じぐらいものを考えてるかもしれない、狡猾なやつだっていうような認識を雲に働かせてるっぽいもの、っぽいその文化的な見方を代表する話として、賢淵って話があるんですよ。
賢
賢淵。
淵。
うん。淵ってあのね、花公園の園なんだけど、花公園って言っても分かんないよね。山水に、園はあの水がすごく深く溜まっているところです。
うんうんうん、
結構川の上流の方の。こういう淵の、についてのお話、伝説民話の一個で、賢淵っていう類型がありまして、これがあの淵の近くで昼寝をしてると、なんかふと見た時に足や指に蜘蛛が糸をかけてると。で、なんか、やだなと思って、
う
ん、それを外して近くの切り株に引っ掛けると、うん、間もなく切り株が引っこ抜かれて縁に落ちていくと、
うん、
自分が気づかないで曲がれたら引きずり込まれたってことですね、
うん、木まで引っ張るわけだからね。
そういうわけです。でそしたら近くから賢い賢いって声が聞こえたという話。
へ
ー。それからそこが賢淵と呼ばれるようになりましたって話があるんですけど、うん、これってその雲に対して自分たちが思っている以上に雲っていろいろ考えてるのかもしれないっていう恐怖心が見えるお話でもあったりするわけじゃないですか。
そうだね。俺たちを引きずり込むんじゃないだろうかっていうことでね。
これって以前さ、猫に対してもさ、日本人がそういう風に感じてるみたいな話したよね。漁師さんの伝承の中には、うん、その鉄砲の弾をいくつ作ってるかを猫に見られてはいけないみたいなね。それはなぜかっていうと、猫が自分を襲うときに、うん、その弾数に応じてアストロンじゃない、防御を固めてきて攻撃を弾いてくるからみたいなね、はい、話がありましたけど、はい、そういう要素が、そういう要素もあるから、なんだか放っておけない隣人っていう要素が雲にもあるんじゃないかなっていうふうに思われるわけです。まあ、他にも民間療法としてね、薬として使われるような属性があったりとか、天候を見るのに用いられたりするわけなんですけど、まあ、何かと生活とともにあって、まあ、健康や天候上の不安を取り除いてくれるっていうのが雲の役割だった、うん、
まあどこにでもいつでもいるからね。
そうなんですよ、
雲って、ね、
いつもどこにでもいるんですよ、うん、そう。だこう見るとさ、雲嫌いが文化的に一枚岩じゃなかったことくらいはもうだんだん分かってきますよね。
そうだね、うんうんうん、
意味嫌っているもの、我々が意味嫌っているものの中には、本当に嫌か嫌いかどうか怪しいもの、
うん、
みんなが嫌っているよねっていう暗黙の了解みたいなものが刷り込まれて出来上がってる嫌悪感、
うん、
みたいなものが実は結構隠れてるんじゃないかなっていうね。
いやだからそれで言うと、やっぱり、うん、その動物の森でタランチュラにこう触れちゃうと毒でパターンってなっちゃうっていう、
あれはね助長してるよね。
あの経験は、あやばい毒だ、あの雲だ、雲見た時、ね、ってなっちゃうっていう、
うん、だそういうものはね
あるかも、
助長してると思う。でそういうのを見て育ってきた大人たちが、
うん、
雲をちょっとした雲見ただけで悲鳴を上げるとか、
うんうんうん、
でそれを見て子供は育つわけなんで、
てか雲は怖いもの、うん、なるほどね。
それをさ、お父さんがさ、お前5月3日開けとくよ本地決勝戦あんのかなって言ってたよ。そうそう、え本地何って言って、大人たちがそのちっちゃいね、うん、板の上に乗ってるちっちゃい虫で熱狂してたら、
うん、
しかもそれが雲だったら、
うん、
いやなんか思ったより雲嫌じゃないなって、
まあ、
なるじゃないですか。
なるかもね、
うんうん、なるじゃない
ですか、その子はね。
お父さんが嫌かどうかこの際いいんですよそういうお父さんがいいかどうか、ね、うん、この際ちょっとほっときましょう。
そうですね、う
ん、それはあの家庭の問題なんで、
ですからですから、
言及できないんですけど、はい、でもそうだから、僕たちの思考って結構かなりね、文化の側に引っ張られているよってことは、ちょっと一回今回 の第2回分で気づいてほしいなっていうところであるんです。
それはあるかな。
なんか嫌だと漠然と思って触れないでいるというのは実は結構もったいない、
うん、
そのあたり、その個々人が分別して触れるようになっている、触れられるようになっている、いろんなものに対してね、うん、いろんな間口が開いているのが現代のいいところだと思いますんで、うんうん、まあ、ぜひぜひね、あのもし今度自分のデスクとか家の壁にね、ちっちゃい雲がうろうろしていたら、あの潰さずにそっとしておいてあげてほしいと、
うん、
まあそれはね、きっといい兆しになると思いますので。
そうですね、
ね、今回僕の言いたいことは以上になります
はい、
はい、村下くんどうですか、本地やりますか。
本地、はい、ちょっとやってみようか。今度
5月まで仕上げてきますか
仕上げ、俺さ、その育成方法が俺持ってないからさ。
いやそんな教えらんないよ秘伝があるんだから。
秘伝だよな、みんなな、ね、俺自分で見つけないといけない、これ。そう、
あれ一緒に葉山に使いに行きますか、猫生えとり
そうだね、うん、だ今でもやってる人にちょっと声聞きたいよね。
来たよね、だから本地保存会に連絡取ってやってもいいかなとは思うんですよね、うんうんうんうん、なんでちょっともし本地保存会の方ね、見られてたら、ぜひぜひ、お声掛けいただけると、僕ら喜んで、
なんか、秘伝じゃない範囲の
秘伝じゃない範囲の紹介してるんで、僕らもできる限り、はい、自分たちのね、技術を編み出して、
うん、
本地を育てていきたいと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
結構熱い試合なんで、皆さん、興味湧いたら、YouTube で横浜本地とか、富津本地とかね、調べていただけると結構楽しいですんで、うん、ご覧ください。ということで、今回のゆる民族学ラジオは終了したいと思います。面白かったチャンネル登録、高評価等、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それでは次回もお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。